今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書37章1節から13節です。イザヤ書37章1節から13節、はじめに1節と2節をお読みいたします。ヒゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入った。彼は宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせて、アモツの子預言者イザヤのところに使わした。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛するイエス様、今日もこのイザヤ書から私たちにあなたの御旨、御心を示してください。私たちが歩むべき道のり、そして私たちに襲い来る諸々の敵の攻撃や、また災い、それらに対処する方法を今日も学ばせてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、あなたの命そのものを今日も命として豊かにいただかせてください。すべてを期待し、すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回の章、36章の方では非常に横暴なものの、その傲慢な態度によって、神の民が虐げられている様を見ました。で、彼ら、アシリア王国がこのエルサレムに攻めてきて、でそれで、エルサレムの人々が分かる言葉で、このヒゼキヤ王に対して、もうヒゼキヤ王なんか従うな、で我々に従ってくるならば、良い土地に連れて行ってやろう、美味しいものを食べさせてやろう、そういうふうに、脅したり、あるいは、飴と鞭の戦法ですね、時に甘い言葉、時には厳しい言葉、それを、用いて、それでイスラエルの人々を、惑わそうと、そしてヒゼキヤに対するその心を、離れさせようとしておりました。で、ヒゼキヤのところに、このことを聞いた、宮内長官エルヤキム、初期シェブナ、また参議ヨアフが、衣を裂いてヒゼキヤのところに行って、そしてこの言葉をヒゼキヤに告げました。ところ、今日の箇所ですね、ヒゼキヤはこれを聞いて自分の衣を裂き、荒布を身にまとって主の宮に入りました。皆さんの人生の中で何か厳しいことが起きたとき、もうとてもかなわない強い、誰か、敵と呼べるような人によって虐げられて、皆さんのものが、かすめ取られたり、あるいは皆さん自身か、皆さんの財産、皆さんの家族、ひどい目に遭わされているのに、皆さんにはそれに対抗する力も知恵もない、そういうとき、きっとあるでしょう。そのような相手の横暴に対して、皆さんは真っ先に何をするべきか、ヒゼキヤは何をしたか。ヒゼキヤはまず自分の衣を裂きました。イスラエルの人々は確かに、習慣的に何か、悲しいこととか、憤りに覚えることとか、感情が激した時に自分の衣を裂く、そういう習慣は確かにあるんですけども、確かに衣を裂く、服が破けた状態であるということ、これ、自分自身の、服というものは自分の身についているものですから、自分自身で分かるものですね。そしてヒゼキヤは主の宮に登っていきました。主の宮に登っていくことと、また自分の衣を裂いたこと、これをヒゼキヤは真っ先に、したんです。本当に、衣を裂く、もう心を裂くような、そういう感情ですね。皆さんは困ったことが起きたとき、 皆さんの心を裂いて主の宮に行って真剣に祈ったことがあったでしょうか、ね、人生において何かが起こった時にもうどうしようもないことが起きた時、それに対して、ね、諦めとか、ね、あるいは、不信仰なものに、頼ろうとしたりとかしていなかったでしょうか。不信仰なものにより頼もうとしたり、あるいは、自分で何とかしようとしたり、ね、そういう力が残ってるうちはまだまだ、主からの本当に本心が現れる祈り、ね、それが引き出されるまではまだもろもろ起こるかもしれません。何か起こった時は本当に皆さんは心を裂いて主に真剣に祈り求めるべきです、ね、人生において何かあった時、私もですね、まだパスタになる前はいろいろなことが起こったりして、本当に、自分の人生をかけて、祈って、もう脳の血管がぶち切れるかって思うぐらい、もう本当に主よなんでですかって、ね、本当にそれほど激しい祈りをしたこともありました。主に対して心を裂く祈り、ね、真剣な祈りになるまで、ちらんぽらんな信仰をですね、それを晒して、そしてそれを踏みにじらせて本当に真剣に主に求めるようにするまで、ね、主はあえてこのようなことを取らせることがあります。本当に主との真剣な関係を、それを皆さんから引き出すためにあえてそういうことを起こされることがあります、ね、ヒゼキヤはまさにもうこの時なすすべがなかったんです。エジプトに頼んでいた、ね、もうそれもダメになった。自分の、ね、宝物蔵を開いてお金全部差し出した、それも騙された、ね、それでなおこのエルサレムを包囲して本当に侮辱的な言葉を浴びせかけられてしまう。もうどうしようもなかったんです。ヒゼキヤはこの時やっと、ね、主の宮に登り、そして衣を裂いて、さらにですね、ヒゼキヤは預言者イザヤのところに、ね、人を使わすんですね。今流で言えば、ね、御言葉に精通している人、霊的な父、霊的な母、ね、そういう人にのところに行って主の言葉のそのアドバイスをいただきに行く、まあ、そういう感じでしょうか。ヒゼキヤは預言者イザヤのところに人を使わして、ね、そして、ね、言うんですね。本当にそのような人生においての荒波の時、苦難の時、屈辱の時は主に直接向かうこと、あるいはそういう信仰の先輩のところに行ってその指示を仰ぐこと、これをするべきだって、ね、もう諦めたり無気力になったり、もういいや、ね、そんな風になったりするべきではないんです。主に頼むこと、これこそが神の民がなすべきことです。ヒゼキヤは行きました、この以前預言者イザヤのところに人々を使わしました。そして、3節、彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのにそれを生み出す力がないのです。おそらくあなたの神主はラブシャケの言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君アッシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神主はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のため祈りを捧げてください、ね、ここにヒゼキヤのその預言者に伝えた内容があるんですけども、ヒゼキヤのその言葉の中に、ね、4節では、おそらくあなたの神主はラブシャケの言葉を聞かれたことでしょう、ね、まだまだヒゼキヤ、信仰が、浅かったと言いますか、ヒゼキヤ自身が主の御前に行くというその心がまだ薄かったようです、ここにおいて、ね、おそらく、ヘブライ語でウライ、アクセント後半にあります、ウライ、おそらく多分もしかするとという意味ですね。もしかすると多分あなたの神主はラブシャケの言葉を聞かれたことでしょう、ね、確かにヒゼキヤは全能なる神であるということは、知ってはいたんでしょうけども、まだ実感がなかったのかもしれないですね。おそらく聞かれた、ね、いやもう神である主は絶対に聞かれて いるなんですけれども、でもイザヤのその言葉はおそらく聞かれたでしょう。でしかもあなたの神主はって言ってますね。イザヤの神主はおそらく聞かれたでしょう、ちょっとあまり信頼してないような、またこのヒゼキヤ自身と主との関係が、まだまだ遠いかのような、あたかも神様は何かイザヤのような特別な人にだけ現れて、ね、自分自身に対してはもう聞いてくれないんじゃないか、ね、そういう、信仰がこの言葉から伺われます。確かにヒゼキヤのした行動は正しいですね。預言者のところに行く、それは正しいことですけども、でもまだまだ信仰が、ね、成熟していなかったですね。でこの、さらに、イザヤの言葉、ヒゼキヤの言葉の中に、ね、あなたの神主は、その言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のため祈りを捧げてください、このヒゼキヤ王の、イザヤに対するお願い、ね、あなたの神主は、ね、その聞かれたことを責められますが、せめて当然ですね、何しろイスラエルの生ける神の陣がなぶられたわけですから、ね、ダビデであれば本当に怒り浸透して、ね、もう自分一人でもあのゴリアテに対して行こう、ね、そんな気概を持つようなところですけども、でもヒゼキヤはあなたの神主はその聞かれた言葉を責められますが、ね、本当に弱々しいような、本当にまだまだこのアッシリアの王、また、ね、ラブシャケが、目の前で大軍をなして、本当に神である主よりもアッシリアの方がなんか強いかのような、でもかろうじて信仰を保っているような、そういう、感じですね。でこのイザヤにお願いしたことは、あなたはまだいる残りの者のため祈りを捧げてください。要するにイスラエルの中において弱っている人たちのために、弱っている彼らを、ね、祈りで近づけてあげてください、そういうふうにお願いするんですね。もうこのアッシリア力強くてどうしようもないけれども、せめて、ね、このイスラエルの人たちだけは守ってくださいっていう、なんだか、自分たちが、また自分たちの神である主がイスラエルの中におられるけれども、何かとても弱々しいような、そういう、感じを、ここから見受けられます、ね、イスラエルの先人の神主は、ね、イスラエルを守って余らせるようなお方なんですけども、でも、ね、イスラエルのために残りの者たちのために祈りを捧げてなさい、ね、おそらくあなたの神主は、ね、ラブシャケのことを聞かれたでしょう、ね、どうか、ね、あなたの神、ね、イザヤさん、あなたの神、ね、主はその言葉を責められるでしょうけれども、どうかイザヤさん、お祈りをしてください、ね、そういうふうにお願いするんですね。人任せの信仰というものは本当にこのように弱しく、ね、自分自らが主の前に立たない、ね、誰か信仰の強そうな人に全部丸投げして、ね、祈りも丸投げ、また本当に信仰も丸投げのような、そういう人に対して、ね、確かにその人の信仰を主は用いられるんですけども、でも主の言葉も主の現れも非常に小さいんですね。5節からお読みしていきます。ヒゼキヤ王の家来たちがイザヤのもとに来た時、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう仰せられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。今私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。アメン。本当にヒゼキヤ王のその精一杯の信仰を働かせた、ね、預言者に伺う盾に行った、そのことに対して、ね、預言者イザヤは、恐れるな、主は言ってくださいました、ね、恐れるな。主はこう仰せられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の 若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな、ね、アシラの王の若い者たち、これラブシャケたちのことですね。その者たちが、ね、私を冒涜したあの言葉を恐れるな、ね、結局彼ら、主の敵たちはヒゼキヤを冒涜しているようで、ね、イスラエルの民をバカにしているようで、実は主を冒涜し主をバカにしていたわけですね。主は、ね、私を冒涜したあの言葉を恐れるな、そして今私は彼のうちに一つの霊を入れる、ね、主は、ある人々に対して、ね、本当に恐れの霊とか不安をかきたてる霊、ね、それを入れることがおできになれます、ね、主はサウルに対して悪い霊を送って怯えさせました、ね、サウルが本当に、主の言葉にもう二度も、逆らって好き勝手なことをして、でもう本当にどうしようもなく、ないことばっかりしてると、主は今度は、ね、悪い例を送られるんですね。恐れさせて、でそうして、このアシリアに対しても一つの例を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で殺す、ね、このことは確かにその後成就します。成就するんですけども、今すぐではありません。この主の言葉はここにおいてはこのたったの2節だけなんですけども、でもこの言葉通りのことが早速8節以降で起こります。ラブシャキは退いてリブナを攻めていたアッシリアの王と落ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いたからである。王はプシュの王ティルハカについて、彼はあなたと戦うために出てきていると聞いた。彼はそれを聞くと使者たちをヒゼキヤに送っていった、ね、もう早速、ある噂話を聞いて、ね、要するに、クシュが攻めてきた、ね、クシュエジプトのさらに南の国です、ね、イザヤはクシュに対しても予言しておりました。クシュはこれから栄える、大きなものとなる。以前はクシュに対して予言していたんですけども、エジプトはもうダメだったんですが、でもクシュが今度このアシリアに立ち向かって、ね、攻めてくる、その噂を聞いて、でそれで、結局、ね、ラブシャキは退きました。そしてリブナを攻めていたアシリアの王と、ね、合流することになります。とりあえずヒゼキヤたちの目の前からは、ね、退いたわけですね。ヒゼキヤはもうこれ本当に主が確かにその通りされたんだって、ね、そういうふうに、思ったことでしょうけれども、でも、この、ラブシャケまた、このアシリアの者たちはただで引き下がらないんですね、この9節以降のところです。王はプシュの王ティルハカについて、彼はあなたと戦うために出てきていると聞いた。彼はそれを聞くと使者たちをヒゼキヤに送っていった。ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ、お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言っている。お前はアッシリアの王たちがすべての国々にしたこと、それらを絶滅させたことを聞いている。それでもお前は救い出されるというのか。私の先祖たちはゴザン、カラン、レツェフおよびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々が彼らを救い出したのか。ハマテの王、アルバテの王、セファルワイムの町の王、またヘナや岩の王はどこにいるのか。一応この場所は引き下がるんですけども、でも、手紙を残していくんですね。お前の信頼するお前の神にごまかされるなって、ちょっと本末転倒的なことを言ってますね。お前の信頼するお前の神にごまかされるなって、ごまかしてるのは一体誰なのかというところですけども、神さんは人をごまかしたり、あるいは人を誘惑したりすることはなさらないお方です。もし人が誘惑されたということであるならば、それは神様からではなく、ね、その人自身の欲望が、ね、それを引き出したのであって、また悪魔サタンこそが、ね、誘惑するもの、ね、ご まかすものですけども、この要するにアッシリアの王は、ね、この噂を聞いた時、結局これによってイスラエルから撤退せざるを得ないんですけども、ね、ちょっとばかり、戸惑いと恐れが、あるような感じですね。このアッシリアの、お前の信頼するお前の神にごまかされるな、ね、要するにアッシリアのこの王自身としては、ね、自分の方こそが真実で、ね、イスラエルの神の方はごまかすものだ、ね、そういうふうに宣言して、ね、結局自分の方が上、ね、イスラエルの神は下、ね、そういうふうに見なしているわけですね。この上下関係を、ね、宣言したこと、もう本当に決定的です。神様以外に主はおられません、ね、全能の神主以外に全能なるお方はいないんですけれども、アッシリアの王は本当に、ね、高ぶってこのようなことを豪語した、そして、ヒゼキヤに対してお前はエルサレムはアッシリアの王の手に渡されないと言ってる。でも、ね、アッシリアの国一体これまでどんな実績をしてきたか、あなたは見てきたか、ね、でそれでいろんな国々の名前出すんですね。アッシリアが、滅ぼしてきた、ね、ゴザンとかカラン、レセフとか、ね、そこの神々は一体、その者たちを救い出してきたか、ね、イスラエルの神も同じになる。イスラエルの神といえどもこのアッシリアの王から救い出せる者はいない、そういうふうに豪語するんですね。でそのようにして、行くんですけども、で、14節以降のところでヒゼキヤは死者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登って行って、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは主に祈っていた、ね、今度このヒゼキヤはですね、預言者に頼ろうとするではなく、あるいは、ね、誰か人捨てに、預言者イザヤに、伝えて祈りを要請するではなく、自分自身の足で、ね、主の宮に登っていて、そして自分自身の手でこの受け取った手紙を主の前に広げて、そして主に向かって祈ります、ね、先ほどと比べて自立した信仰になってますね。先ほどは、ね、おそらくあなたの神主は、ね、もう人に使わさせて、でそれでヒゼキヤに祈りを要請するんですけども、今度ヒゼキヤは自分で、ね、主に向かって自分の手で受け取ったこの手紙を主の宮に行って広げます。皆さんも、ね、誰かから暴言を受けた時、ね、主を、恐れを敬わないようなそういう暴言、あるいは、神の民である皆さんを、何か、攻撃するような、皆さんが正しく生きて、ね、別に人のものをかすめたり人に迷惑かけたりしないで生きているのにもかかわらず、ね、ある人から、ね、もういらないことを言われたりして、自分のこの人生のもろもろのものを奪うために来たこのアッシリアのものようなもの、そのものの送ってよこした手紙があるならば、それを主の前に広げるべきです。またその者たちが言った言葉も主の御前にそのまま、ね、伝えるべきです。確かに預言者の助言を求めるのはいいでしょうけれども、最もいいのは皆さん自身が自立した信仰を持って主の御前に行って主に全てのことをそのまま申し上げて祈ることです。ヒゼキヤは、ね、このことをしました、ね、確かに預言者イザヤは先ほどの助言によって、ね、このアッシリアの王、ね、一つの例を入れて噂話を聞いて自分の国に戻る、そしてそこで殺されるということは予言したんですけども、でも、ね、すぐさまな解決ではなかったんですね。ヒゼキヤのその間接的な、ね、イザヤを通してのその、ね、祈らせていただくという、その助けの要請について、主は間接的な助けは、ね、確かに一つの言葉を返してはくださったんですけども、でもやはり間接的です。でもイザヤはヒゼキヤはこの度、ね、直接的に主の御前に行きます。そうすると、ね、その結果主の側も直接的に、ね、このヒゼキヤの方に、このイザヤの方から、預言者の側から、ね、ヒゼキヤの方に、ね、物事を伝えに、使わせていくんですね。そしてその解決も速やかに、しかもかなり具体的に助けをするヒゼキヤに送られることになります。ヒゼキヤが主に向かって祈った内容はこの16節からのところです。 ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケリブの言葉を皆聞いてください。主よ、アシリアの王たちがすべての国々とその国土等を廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知りましょう。アメン。ヒゼキヤは主に対して祈ります。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、ケルビム、それは、ね、神である主の臨在の、すぐ近くにいる、ね、生き物たちです。まあ、見つかりのような、ね、感じなんですけども、ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。ヒゼキヤは正しい信仰告白をしております。ヒゼキヤは今度、ね、このイスラエルの神主はアッシリアのみならず、もうアッシリアを含めたもうあまたの国々の上に座しておられる万軍の主です。あなたは天と地を作られました。そこいらの神々とは違うんですね。天と地を創造された創造主、神様です。そしてそのエホバ、主に向かって御耳を傾けて聞いてください。御目を開いてご覧ください。そして、このセナケリブ、生ける神をそしるために言って起こしたこのセナケリブの言葉をみんな聞いてください。主にもうすごい勢いで正しく信仰告白をして、このセナケリブについて、主に訴えております。皆さんも主に訴えるべきです。物事を、主よ、今これこれのことが起こっております。主よ、あなたが、御目を開いてご覧ください。御耳を傾けて聞いてください。今このことが起こっております。皆さん自身が本当に自分自身の口で告白できるでしょうか。皆さん自身の足で主の前に行くでしょうか。それをするということを今の人生で、行くたびあったでしょうか。それを、するべきです。物事が起きるたびに、ヒゼキヤ王はそのことをしました。で、確かにこのアッシリアの王たち、すべての国々を、その国土を廃墟にして、そしてその神々、偶像の神々を火で焼いたのは事実ですけども、でも彼らは、その自分たちの神、万軍の神、主をその者どもの神と同列にしております。そんなことは全然釣り合わないことです。イスラエルの神、主、私たちの主イエス・キリストの父なる神はそこいらの神々と同列に、置かれるようなお方ではないんです。全世界を作られたお方です、霊的存在も肉なるものも息あるものすべてこの主が作られたんです。そして、20節で、私たちの神主よ、今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国はあなただけが主であることを知りましょう。アーメン。最後に彼自身の願いを申し述べております。その前までは神である主がどのようなお方であるのかということについて、結構、最初から言っておりますね。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神、万軍の主、あなただけが、全ての神です。皆さんも神である主がどのようなお方であるのか、それをまず告白するべきです。そしてこのそれに対してアッシリアの王が何を言ったのか、何をしたのか、そのことを伝えており、そして最後に私たちを彼の手から救い出してください。そうすれば主はあなたの栄光が崇められますってそのように言います。で、この その祈りを主は受けてイザヤを、ね、使わすんですね。イザヤの、ところに、ね、21節のアモツの子イザヤはヒゼキヤのところに人をやって言わせた。イスラエルの神主はこうおっしゃられます、ね、このようにですね、今度はイザヤの側がヒゼキヤに人を使わして、ね、ヒゼキヤに主のその御言葉を伝えます。このように自分自身で主の御前に出ること、これが大事なんですね。最初のこのヒゼキヤは確かに衣を裂きました。荒布をまといました。主の宮に入りました。それは正しいことです、ね、主の預言者のところに人をやらせました。これも正しいことですけども、でもまだ主に対する認識が、ね、まだまだ甘い。でこの、ね、最初のイザヤに対するその人の使わし、ね、それに対して主は、ね、全ての解決をもうこの時一斉に、ね、挙げることも、まあ、主は可能ですからそうできたはずなんですが、でもあえてですね、まあ、間接的な、ね、救いの方法を伝えるだけ。まだ救いの実態は、ね、この時点で起こっていない。確かに、このラブシャケは退きました。まあ、そう確かに実体的な救いかもしれないですけども、でもまだまだ、ね、具体的な救いとは遠い。まだ敵は目の前に脅威としているんですね。でもヒゼキヤのこの2番目の祈り、ね、要するにラブシャケが、ヒゼキヤにこの出した手紙、これがさらにヒゼキヤを主に近づけたわけですね。主は全てが可能なお方です、ね、もう初めからこのアシリアなんて、エルサレムに攻めてきただけでもうあっという間に立ち滅ぼすことは主であるならば可能ですけれども、でも主はですね、あえて人のその信仰、ね、それを引き出すためにあえてその人を災いの中に閉じるということはあります。その時人はどうするべきか、主に立ち返るべきです。ヒゼキヤのように本当に心を裂いた祈り、ね、本当に主の御前に出て主よ、そういうふうに自分自身の口とまた心を裂いて自立した主の御前に出るというその足でもって行くべきです。今週何かね、自立した足ということがキーワードのようですね。手術礼拝でも、ね、本当に40年生まれつき足がなえた人が美しの門のところで癒された、そのことを見ました。彼は信仰があったから癒されたんです。でイエス・キリストを信じる信仰があったからこそ彼は、ね、ペテロの孫を介在によって立つことができたんです。皆さんも自立した信仰、これを、ね、これから発揮していくべき時です。本当に自分自身で主に祈ること、自分自身で御言葉を宣言すること、ね、誰かの介添いがなければ御言葉を、ね、宣言しない、祈らない、礼拝に行かない、ね、このままでは自立したものではないんですね。まだまださらにその人には苦難が待っているかもしれませんけれども、自分の足で主の御前に立って自分の口で主に祈る、自分の心を主の御前に出裂いて主に向かって祈る人に主は応えてくださるんです。ヒゼキヤはそうでした。このようにして、ね、ヒゼキヤが自ら主の御前に出て正しく主を告白し主に祈ったところ、主の側がイザヤを通して、ね、ヒゼキヤに主の言葉を伝えるに至ります。まあ、この21節以降のところはまた来週に、見ていきたいんですけども、今日私たちが、ね、本当に気をつけるべきこと、それは自立した信仰、主の御前に自分自ら出ること、そして主を正しく告白すること、ね、最初のヒゼキヤの告白はおそらくあなたの神主は、ね、おそらくイザヤさん、あなたの神は、ね、このことを聞かれたでしょう、ね、本当に弱々しい、信仰、ね、どうか、ね、きっとあなたの神、ね、イザヤさん、あなたの神主はあのアシリアの王が言った言葉を、ね、責められるでしょうけれども、どうかイザヤさん、あなた残りの民のために祈ってください、ね、本当に弱々しい、たどたどしい信仰でしたけれども、主は本当にこのヒゼキヤ王を徐々に信仰において立たせるために、ね、このようにしていったことでしょう。私たちも 主の御前に出て、自らの唇、自らの心を裂いて、自らを差し出して主に祈り、主に礼拝を捧げるべきです。そしてどんどん信仰において成長し、ますます祝福された充実した勝利者として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれの唇、それぞれの心を差し出して主の御前で祈り、主に信仰告白をし、そして皆さん自身が今抱えている問題の解決や、またあのことこのことについて直接主に申し上げ祈る時を持ちましょう。
礼拝する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ヒゼキヤ王が歴代の王様に習わず、あなたの御言葉に習って、その主の忌み嫌うそのすべての偶像崇拝、その数々を跡形もなく全部国中からなくしました。でも主よ、形あるものはなくしていったものの、自分自身の信仰そのものはまだ前進しておらず、あなたの御言葉により頼む、そして主ご自身に直接聞き、そして主に仰いてその答えをいただくという信仰にまでは至っておりませんでした。主よ、私たちもそうです。イエス様を信じた後に、私たちも自分自身の中から取り除かなければならないさまざま、あなたの忌み嫌うものを取り除こうと私たちも一生懸命にします。でも主よ、その後に取り除いたこと、それに満足して、主よ、私たちがあなたの御言葉を私たちの中にたくさん蓄えること、そして御言葉を聞くこと、御言葉により頼むこと、御言葉によって教えられたことを守り行うこと、そこまでの信仰には私たちも至っていない時が大いにありました。さまざまなことが起きて、その都度主よ、私たちはヒゼキヤ同様、私たちの周りにいる信仰によって生きる人々、また先生方々に私たちの今抱え込んでいる事情を話して助けてくださいと、それを頼みっぱなしの信仰の時も私たちにはありました。でも主よ、あなたが今日私たちにこの信仰の段階を踏むとして、まず自分の中にある主が忌み嫌うもの、それを取り除くこと、そして自分の力に負えないことに出会った時には、イザヤのような神と親しい人のところにまた私たちの足を運び、そして私たちのあらゆることを願いすること、その後まだ信仰が成長して私たち自身が直接ヒゼキヤ王のように、主よ、あらゆる敵から受けたその言葉、そのすべての主を恥ずかしめ、それをあなたの御前に置いて手紙のように繰り広げて、そしてあなたに全部言いつける信仰、それに至らせてくださり、そして私たちの口で私たちの大いなる神の御名を褒めたたえ、全知全能である主のその力を褒めたたえ、そして他の神々のその類ではなく、主は唯一一人の神、一つの神、天と地を作り私たちをご自分より愛して救いたもう神であることを告白して、主の皆を褒めたたえるその信仰に至ることができますように、私たちをあなたが整えて祝福してください。今日のこの御言葉を通して、私たち自身のこの信仰がどのような段階を踏まれているか、その拳銃章をよく分かるようにしてくださったことを感謝いたします。レガワクは一人一人が本当に自立した信仰で、あなたの御前において自立した その信仰であらゆることを主を述べ伝え、そして言いつけ、そして自立した信仰であなたの皆を褒めたたえて、自立した信仰であなたから答えをいただく私たちでありますように祝福してください。
私たちがただあなたしかいないということ、それをあなたが日ごと分からせておられることを感謝いたします。本当に私たちは愚かで、徹底的にあなた以外には何も残っていないのだというところに来なければ、心を割いてあなたに祈れないような、そういうところがある者たちです。主よ、本当に我らはただ日ごとそこまで追い込まれなくてはあなたを信じないものではなく、本当にあなたを愛して、あなたがなしてくださった良きこと、それを感謝の心と、また尊敬と恐れおののきを持って、あなたに感謝と賛美を捧げるものでありますように、日ごと主を宮に集っております。ただその日ごと集っていることが惰性に終わるではなく、本当に日々日ごと心からあなたを喜びしたい、求める心から、主よ、私たちはあなたの宮に集い、あなたに礼拝を捧げることができる者たちでありますように、どうか一人一人の中において、人生において、このアッシリアの王のような横暴が一人一人の人生に襲うとき、あなたが答えてください。主よ、今この時間もある生徒が戦っている時間です。主よ、どうぞあなたが覚えてください。横暴に対しては、主よ、あなたがガードをしてくださり、あなたは御翼の陰に彼女をかくまい、そしてただあなたにあって良き修行を得ることができますように、良き相続地を得ることができますように、どうかあなたが勝利者となり、勇士となって戦ってください。我らはただあなたにあって戦う者、主よ、あなたの勝利に続く者たちです。どうか助けてください。一人一人を助けてください。世で戦っている一人一人を助けて祝福してください。今日いただきましたこの全ての言葉に感謝して、私たちの主、王の王、主の主、勝利者であられるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。引き続き主の御前に心を注ぎ出し祈りましょう。